5月から新型コロナウイルスが5類へと移行しまして、いよいよ私たちも普通の生活が戻ってくる、そんな足がかりがですね、出来上がってくるような、そんな気配を感じています。思い返してみると、コロナが始まってから教会もたくさんの影響を受けてきました。で、私が一番教会のこの働きの中でですね、窮屈だなと思ってきたのは、みんなで食事をすることができないということですね。愛参会であるとか沢会であるという、そういう類のものがですね、すべて中止せざるを得ませんでした。で、今度5月これが解禁されてですね、私は早速私の教会ではみんなでお茶をする機会ができたらいいなというふうに思っています。で、特に実はですね、私たちの教会ではこの間の水曜日から毎週中学生のためにですね、お勉強の場を開くということをしていますので、中学生の子どもたちと一緒に食事あるいはお茶をするということができればいいなというのが私の願いです。で、教会というところはですね、食事をするということを非常に重んじてきまして、断るごとにこのみんなでご飯を食べるということをしてきたわけですね。で、教会のこの礼拝の中でも聖餐式というものが持たれています。なので、あらゆる宗教の中でですね、食べ物を食べるということを重んじてきた宗教かなと私は思うわけですけれども、そんなことを踏まえた上でですね、今日は5000人の給食というとても有名なお話を皆さんと一緒に味わっていきたいと思っています。で、このお話はですね、とても有名ですよね。おそらくこんな場におられる方は皆さん内容をご存知かと思いますけども、イエス様のところにですね、たくさん人が集まってきて、で、手元を見てみたら、2匹の魚と5つのパンしかなかった。これでどうしよう、よし、じゃあこれを増やしてみんなで食べようと言ってですね、みんながお腹いっぱいになって、さらに余りが出たよというお話なんですよね。で、これはこの2匹の魚と5つのパンというのはですね、ある種教会のシンボルのようになっているところがあります。私たちの教会の東舞鶴教会の幼稚園はですね、各部屋の前にちっちゃいこんぐらい のステンドグラスがあるんですけれども、その中の一つがまさにこの絵ですね。2匹の魚と5つのパン、誰でも見たことがあるような図案かと思いますけれども、しかしですね、よく考えてみると、この2匹の魚と5つのパンのお話、イメージするのはですね、結構難しいんじゃないかなというふうに思うんですね。というのは、私たちはですね、パン屋が魚が増えたというところを見たことがないんです。そうするとですね、パンが増えるって一体どういう状況だろう、こういうことになってきますよね。皆さん想像してみてください。パンが増える、どういうふうに増えたと思いますか。こうムクムクムクムクムクって膨らんでいったのか、あるいはこうポポポポポって分裂したのか。で、魚が増えるのもそうですよね。こう分身していったのか、それともこうちぎっていくそばから再生していったのか、どっちにしろですね、ちょっとそれはイメージできないぞという感じになってくると思うんです。で、人間という生き物はですね、イメージすることができないとなかなか理解ができないんですね。なので、このお話、とっても有名な割にはですね、ぼんやりしてるんです。イメージで言うとですね、例えて言うと、中学校1年生の子ってですね、必ず数学でつまずくんです。どういうところでつまずくかというと、マイナス1が理解できないんですね。今までは1たす1は2って、これは経験したことがある。マイナス1って、あったリンゴがマイナス1個になるってイメージできないんです。これと同じような感じで、私たちもですね、このお話のことがこうぼんやり、なんかこう増えてる様子がイメージできないと、全体的になんかもやがかかったようになっていってしまうわけですよね。なので、有名な割には理解することが難しい話だと思います。しかし実はですね、このお話は実はイメージできなくても良い話なんです。 中学校1年生の子が慣れてくるとマイナス1を割り切って考えるように、この話を考えるときはですね、この部分は割り切って考えても良いんですね。むしろ理解できない、よくわからないということが、この話の中でとっても大切なポイントになっているというふうに私は思っています。ある高名な牧師はですね、この箇所の解説をする中で、人間の視点でイエス様のことを理解することはできないということを言っていました。実際その場にいた弟子たちや群衆たちも、この出来事を理解できなかったわけですよね。でましてやですね、私たちが状況を理解することはとっても困難だと思います。ですから、この話をですね、こう考えていく中で、無理やり分かりやすくする必要はありません。むしろ大切なのは、この話がよく状況が分からないにもかかわらず、めちゃくちゃ有名だということ。これがですね、実はとっても大事なポイントなんです。実はこのお話はですね、4つの福音書すべてに記載されている唯一の奇跡の話なんです。つまり、イエス様の時代からこのエピソードはすでにめちゃくちゃ有名だったということなんですね。4つの福音書、皆さんもすでにご存知だと思います。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。これはですね、この4つの福音書は、書かれた場所も、書かれた時代も全然バラバラです。でもその全部に入っているということは、この福音書が書かれた当時ですね、この5000人の給食のエピソードはクリスチャンなら誰でも知っているぐらい有名な話だったということなんですね。そしてですね、また別の言い方をすると、たくさんの人がこれは記録するべきだと思ったぐらい大事なエピソードだったということです。でその上でですね、またこれもある別の神学者の話ですけども、ある神学者は、このお話は不完全だからこそリアルなんだ。つまりその場にいた目撃した人たちのですね、証言がそのまま変わってないんだということを言っていました。まあ、このね、あんまりこう精査されてない感じがリアルだ。まあ、そう言われてみれば確かにそうかなという気もしてきますよね。でその上で今日のお話の内容を見てみるとですね、実はイエス様よりも弟子たちの方がですね、常識的な考え方をしているということが分かってくるんです。35節から36節を一緒に見てみたいと思います。私は普段新共同訳聖書を使っているので新共同訳聖書でお読みしますけども、皆さんはですね、ご自分の聖書との違いを、楽しみながら聞いていただきたいと思います。35節から36節。この中で弟子たちはこんなことを言っていました。ここは人里離れたところで、時間もだいぶ経ちました。人々を解散させてください。そうすれば、自分で周りの里や村へ何か食べるものを買いに行くでしょう。37節。これに対してイエスは、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいとお答えになった。でこのやりとりの後ですね、弟子たちのこんな反応が書かれています。弟子たちは、私たちが200デナリオンものパンを買ってきてみんなに食べさせるのですかと言った。このなんかですね、口調をこう見てみると、ちょっと弟子は怒ってますよね。食ってかかってる感じが少しあると思います。それもそのはずでですね、この場にいた人たちは男だけで5000人いたというふうに書かれていました。つまり女性や子供を合わせればですね、おそらく総数はその倍以上いたということですね。つまり1万人からですね、1万5000人ぐらいの人の食事について、弟子たちはですね、イエス様から急にあなた方が彼らに食べ物を与えなさいというふうに言われたということなんです。これはですね、やっぱり言われた方としてはゼーッとなりますよね。でちなみにここで200デナリオンとか200デナリという数が出てきましたけども、1デナリというのは、労働者1日分の給料、つまり200日分の給料ですね。でだいたい今の日本だと、アルバイトでもだいたい1日働くと1万円ぐらいもらえると換算して200万ぐらいの金額になると思います。 で、1人200円のパンを1万人で買ったとして、大体、まあ、整合性が取れる数字になってくるわけですね。で、つまり弟子たちは、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいというふうに言われたときに、まずですね、200万円分のパンを買ってきて、さらにですね、人里離れたところと言われているようなところまで運んで、全員に配れと言われているというふうに理解したわけです。で、その上でですね、このイエス様の言っていることは非現実的だというふうに思ってですね、たじろいだわけですよね。で、こういうふうに考えてみると、弟子たちの反応はですね、極めて普通の反応だということが分かってくると思います。しかしですね、イエス様のおっしゃっていることは、今言ったようなこの200万円分のパンを買ってきて、どうやって運ぶんだろうと、お金どこで用意するんだろうと、配るのにどんだけ時間がかかるんだろうと、まあ、こういうこととはですね、全然違うことをイエス様はおっしゃっていたわけですね。つまり、2匹の魚と5つのパンが増えるということだったんです。この私たちにはイメージしづらいこの出来事のことをイエス様はおっしゃっていた。で、このことを理解した上でですね、今日の聖書箇所をもう一度見てみると、今日のお話のメッセージは、信仰というものは不可能を可能にすることなんだということを私たちに伝えようとしていることが分かってくると思います。まあ、男性だけで5000人、女性や子供も合わせると倍以上の人々を前にしてですね、弟子たちの提案した解散しておのおの食事を用意するというプランはですね、私たちの感覚からすると極めて現実的でベストな方法でした。むしろそれ以外の方法はないわけですよね。だって200万円分のパンを用意することはですね、不可能に近い。どうやって運ぶかってプランもない。で、配るのにも時間がかかる。それだったら自分で用意してもらいましょう。ここで解散してそれぞれが買ってきたらいいじゃないですか。これはですね、普通の考え方だと思います。なぜならまさかですね、たった2匹の魚と5つのパンが増えるなんていうことはですね、普通は期待するどころか想像することすら難しいからですよ。しかしですね、イエス様はまさにその想像を絶する奇跡を行われたわけですよね。つまり信仰はですね、不可能を可能にするんです。別の言い方をすると、私たちが問題に直面したときに、私たちが最善だと考えるプランよりも、はるかにですね、突拍子もなくて、ありえない解決策を神様は持っているということですね。で、私たちもですね、自分の人生の歩みの中で、これと同じような経験をすることがあると思います。どうにもならないような状況の中でですね、誰も予想すらしていなかったような解決策が、与えられるということをですね、私たちは経験することがあります。そしてですね、今日のお話を読んでみると、実はそれは神様の御業なんだなということが分かってくるわけですよね。そう考えてみると、実はですね、私たちはたくさんの神様の御業、神様の奇跡を今まで経験してきたんだなということに気づいてくると思います。ありえないような出来事、予想もしなかった解決の仕方、私たちが直面する問題はですね、いつの間にかそんな考えもしなかった、解決策、出来事によってですね、いつの間にか解決していたということあると思うんですね。で、それは、置かれた状況がたまたまそういうふうに転んでいったということではないんですよね。その向こう側に神様の御業がある。神様の御業によって私たちは守られてきたんだということが分かってくるわけです。で、このことが分かるとですね、今日の聖書箇所はさらにもう一つのメッセージを私たちに伝えているということが分かってきます。それは、必要はすべて神様が備えてくださるということですよね。 イエス様はですね、群衆の食事を用意してくださいました。同じように、私たちがですね、信仰と生活とにおいて必要とされているものは、すべて神様が用意してくださるということなんです。私たちはですね、どうしても日々の生活の中で、これが必要だ、どうしよう、これはどうやって手に入れようか、考えてしまいますけども、よくよく考えてみると、必要はですね、すべて神様が備えてくださったんだ。このことが分かってくるわけですね。ですからですね、仮に私たちが人里離れた場所で日が暮れ始めてですね、食事の準備もないままにお腹が空くような状況になったとしても心配する必要はないんです。そこにイエス様がおられる限りですね、たった2匹の魚と5つのパンが増えたように私たちの必要も満たされていくわけですよね。このことをですね、私たちはしっかりと学び取る必要があると思います。今日拝見したこの修法のですね、あの報告欄にもあったように、時田正夫先生が亡くなってお葬式が行われたということを私も知りました。生きておられる間にですね、できれば一度お会いしたかったなというふうな思いもありつつ、時田先生のお孫さんでおられるですね、田村圭先生からメールをいただいてですね、でその中に、時田先生の95年の歩みは神様をお貸しする力強い歩みであったということがですね、書かれていました。とっても、印象的なメッセージを受けたなというふうに思っているんですけれども、今日この説教を準備するにあたってですね、そのことを思いながらいろいろ考えているときに、おそらく時田先生は最初の段階でですね、よし、力強く歩んでやろうと思ってスタートなさったわけではないと思うんですね。ここに教会を建てよう、こういうふうなことをしよう、そういうプランがあって歩み始められたわけではないと思います。おそらくご自分のですね、抱えておられる境遇であるとか、あるいは目の前にいる人にどうやってメッセージを伝えよう、一つ一つのですね、歩みの中を進んでおられる中で、結果的にその歩みが力強くなっていった。で、私たち伝道者はですね、皆そのことを経験しながら歩んでいます。で、私たちはですね、いつもこの不可能であるようなこと、思いもしなかったことに出会っていく中で、神様の解決を、神様が与えてくださるこの解決策を経験していくわけですよね。その中で私たちはだんだんだんだん信仰が強められていく。そしてこのたゆみないですね、信仰の成長を経験することができるようになっていくわけです。ですからですね、私たちはどんな困難な状況があったとしても、その先に必ず神様の解決があるということをですね、信じて良いと思います。その経験をしてですね、その歩みを歩み切った人が私たちの近くに与えられていたわけですよね。その人の歩んできた道のりを見てみると、あ、そうかと、その歩みの中にはですね、必ず神様の奇跡があって、神様の与えられた道筋があってですね、神様の時があるということを私たちは知ることができるはずなんです。だから私たちも必ず神様は私たちにはわからない方法で、想像もできないような方法で道を開いてくださる。そして必要はいつも神様が備えてくださるということをしっかりとですね、受け止めて歩んでいくべきだと思います。私たちが信仰を持って歩むということは、私たちが自由になるということ、神様と共に歩むということは、安心して歩むことができるということ、このことを受け止めて与えられた一週間も共に歩んでいきましょう。お祈りいたします。御在天の地なる神様、皆を褒めたたえます。あなたによって私たちが力強い歩みが与えられていること、そしてあなたによって必要が満たされていること、あなたがいつも予想もできない方法で私たちの問題を解決してくださることを心から感謝いたします。どうか神様、私たちに与えられている大きな恵みを 私たちがたくさんの人と分かち合うことができるようにしてください。私たちに与えられているこの大きな喜びを私たちがたくさんの人に述べ伝えることができますように。この祈りを尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。